9月27日月曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。週末ですね、特に新業アナウンサーは結構忙しくって、番組のですね、ツイッターのタイムラインをこう眺めてますと、うちの番組のコージ1242のハッシュタグもつけてですね、
はい、
スタッフさんから、一緒にアクション SDGs というね、土曜日の特番についての、結構書き込みが ありまして、で、新業さんがですね、この日は白いスーツ、
はい、白のワンピースにグレーのジャケットを着て、もうがっしりというか、
もう、フル装備で、
フル装備で、
戦闘服で、
そうですね、
なんか某先輩を思い起こさせるかのような色使いで、
社内中の人に言われて、それはやっぱりこう東島アナウンサーをこう意識したんじゃないですかみたいなことをこう結構
言われて、
まあ、一応ですね、伝えておきますと、この時、はい、ミーシャさん のエシカルショップで買ったアクセサリーを私ブレスレット巻いていて、
ほうほう、
それがグレーと白と赤 の陶器でできた、アフリカの土で作られた、うん、ブレスレットで、それを購入すると現地のこう職人さんの、
ね、
雇用継続につながるということで購入したんですよね、放送の前日に、
はい、
でそれを手に巻いていたので、それにこう、うん、合うような服装にしようと思ったら、
なるほど、
そうなったんですよ。
そこに東島さん要素は別にないぞと
私の中ではそのブレスレットに合わせて見たので、あまりそうなんですよ、東島さんに寄せるぞみたいな感じで言ったわけではなかったんですけど、
私の中の SDGs といえばとか別にそういうわけじゃなかった、
ね、ではなかったんですけど、もういろんな方向から、お、今日は東島先輩意識したんだねみたいなことを言われ
やっぱ気合い入ってるよね、
はい、
まあまあまあいろんな、ね、ゲストの方々がいらっしゃってすごかったよね、
う
ん、ミーシャさんもいらっしゃったし、
そうなんですよ、あと小泉環境大臣もスタジオにいらっしゃって、
いやそういうこう時ってやっぱりこう、はい、中でやってる人間としてはこういろんなことが想像できるわけですよ。スタジオの中どうなってるかなとか
、はい、
ね、やっぱそれこそね、やっぱ大臣クラスとか要人が来るときって、これ必ず SP が来るわけですよ。
そうなんですよ。
そう、やっぱそれはね、大事なことで、
はい、
でちゃんとこうセキュリティが大丈夫かなっていうクリアランスをしてっていうのは、いやそれこそ昔当時の内閣総理大臣の安倍晋三さん迎えたときなんかは、もう入り口のエレベーターとかから全部こう事前のチェックがあって、でここでこうやってこうやりますんで。ここはちょっと人をどけてくださいとかなんとかとかいろんなことやってたんだけど、やっぱそういうことをこう思い出すと、やっぱ大臣が来るとなるといろんな人がいるんだろうなと思って、でスタジオの中の記念撮影をしてるんですけれども、4人がこうね、はい、天達さんも含めて、でところがその向こう側にですね、ちょこっとだけこうスタッフの側の副調整室ってやつがこう見切れてるわけですよ、でそうするとこうスマホの写真をそこだけ拡大してどうかな、誰がいるかな、おーおーおおみたいなね、おースーツのやつがいっぱいいるぞこれみたいな、これ大変だなみたいなことをですね、一人ホークスを見ながらやってましたけども、
緊張感ありましたね、
やっぱね、
やっぱりなんか体にグッて力入ってたからだと思うんですけど、足が筋肉痛になってしまって、放送終わった後、
マジか、
昨日歩いてたら2回ぐらい足首ひねっちゃってゴキッゴキッってなっちゃって
とても気持ちがなんかやっぱどっか気負ってる部分とかあるんだよね。
そうなんですよ、気を張ってたんだと思います。ただ花道子さん本当に優しくて、もうふわーっとした空気でずっと包んでくださったので、そういった意味ではすごく心強かったというか、一緒に番組をお届けできて本当楽しかったですね。
もともとね、フジテレビと BS フジと日本放送3社の合同企画ということで、フジテレビからね、小畑さんが、
はい、小畑さんが、うん、
私すっごい綺麗だし変わってないなと、私ね、入社した当時に、フジテレビの研修に行ったわけですよ、
はい、
でそこでもう小畑さんにニュースいろいろ教えてもらったの、
そうだったんですか、
綺麗と思ったんです、変わってないなと思ってですね、写真でびっくりした覚えもありますが、ラジコのタイムフリーでね、まだ聞くことができますんで、ぜひこちらもお聞きいただければと思います。杉本さんお疲れ様でした。
ありがとうございました。
あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト末延吉正さん、6時30分過ぎからご登場です。まずは自民党総裁選の行方について、そして7時台取り上げるニュース、新型コロナ緊急事態宣言の解除について明日にも正式決定というニュース、それから自民党総裁選で野田聖子幹事長代行へのインタビューを金曜日の午後に取りましたので、その模様をお送りいたします。それからキーワード、デジタル人民元、さらに日本、アメリカ、オーストラリア、インドによる枠組みクアッド、対面での初の首脳会合がワシントンで行われました。
今週は毎日抽選で3人の方にコージーオリジナルスマホスタンド&クリーナーをプレゼントします。またコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナー、スタジオ長官隠しが入ってまいりました、自民党総裁選か、あるいはコロナかというところであります。読売新聞は一面トップ、決選投票確実な情勢という自民党総裁選について、書いております。まあこの辺ね、後ほど末延吉正さんに、詳しく解説をいただこうと思いますし、また7時10分過ぎのコーナーでは、今日は自民党幹事長代行の野田聖子さんのインタビューの模様もお聞きいただこうと思っております。その一方でコロナについてですが、朝日新聞一面、緊急事態全面解除へ調整と、30日が期限ということになっておりまして、今は19の都道府県に、この緊急事態宣言が出ておりますが、重点措置を置かずに全面解除というような方針が出てきていると。まあ明日正式な決定ということになりますが、すでにそういった記事が出てきております。東京新聞も緊急事態全面解除へ調整、政府方針という一面です。それからですね、気になるニュースなんですが、まあ、この日本の、国内は、トップを決めるという、まあ、総裁選の方で盛り上がってますが、他方ドイツは総選挙が行われております。でそれがですね、日本時間の日付が変わった直後、午前1時で、投票箱を締め切られて、今は開票真っ最中という感じ。まあ、今日明日でポロポロと結果は出てくると思いますけれども、この国の選挙は選挙そのものよりもその後の政党間の、交渉というものにこそ注目が集まるという形であります。前回はですね、2017年の9月に総選挙があったそうなんですけれども、第4次メルケル政権の発足は翌年の3月までずれ込んだっていうですね、結局半年間ぐらいぐちゃぐちゃやってようやく成立みたいな、ことになると。まあ確か最終的にこの時は大連立が成立したんだったかな、保守系の与党と、それからまあ、左派系とも、中道左派とも言われる、SPD、ドイツ社会民主党、ここが、まあ、連立を組んだということなんですが、今回に関しては、まあ、有力な大きな政党としては、その保守系の CDU、CSU という、キリスト教民社会同盟というところと、ドイツ社会民主党 SPD と、まあ、2つがあるんですが、両方とも、まあ、過半数は遠く及ばずというところで、連立を組まなきゃなんないというところなんですが、ここに、関してはメルケルさんが引退するということになってますんで、お互いが自分たちで首相を出したいということになってるんで、この2党の大連立はよっぽど切羽詰まんないとないだろうというふうに言われております。そうすると、まあ中くらいの規模かそれ以下の政党というものが鍵を握ってくると。でそこに登場しているのが緑の党という党と、それから、まあ保守系では自由民主党というですね、ここはかなりビジネスに近い政党だと言われてるんですが、で、まあ、緑の党が一時ちょっと台風の目みたいになっておりまして、支持率もトップになったなんてことがあったわけですが、まあ、かなり左派的な政党であると。で緑の党って名前が表す通りですね、環境保護だとかっていうのはものすごく力を入れる政党でもあると。でただ他方ですね、これ緑の党ってその環境とか人権とかにものすごく、まあ、 こう、うるさいというかですね、コミットする政党なので、その分ですね、対中政策がきついっていうのがあって、緑の党、実はドイツの国内の議員も出してますけれども、欧州議会にも人を送っていて、で、その欧州議会でですね、対中国の、まあ、人権の抑圧だとかに関しての、抗議決議を出すときに、まあ、その取りまとめ等々をやったりなんか、結構目立った人が何人かいて、で、中国側はですね、その報復みたいな感じで、名指しで、緑の党の議員に対して制裁をかけたりなんかしてるんで、まあ、緑の党もそこにですね、かなり激怒していて、で、おそらく緑の党が連立の中に入ってくると、左派的な政権ではあるけれども、中国に対しては結構強硬的に出るんじゃないかというようなことも言われております。で、その辺を考えるとですね、まあ、この政権がどうなるかっていうので、EU 全体がどうなるかっていうところも含めてですね、結構注目されているというところです。ただし、結果が出るのはものすごく遅いと、前回半年ぐちゃぐちゃやったってことを考えると、今回もどこまでかかるのかなというところも、まあ、見とかなければいけないというところ、まあ、大きなニュースではないんですけれども、気になるニュース取り上げました。今朝はジャーナリスト末延吉正さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
メールやツイッターでも末延さん出るぞっていうことで、はい、総裁選の話聞きたいですっていうですね、書き込みをいっぱいいただいております。さあ、いよいよ明後日となりました、はい、どうご覧になってますか。
8月10日にこの番組来た、
はい、前回、
はい、あの時もその直前に、うんうんうん、BS 番組で、
はい、
岸田さんと
そうですよね、
ご一緒してきて、その時びっくりしたのは、もう政策も全部出来上がってるし、顔つきも変わってましたね。だから1年かけてすごく準備してた、
はい、
で8月30日に、はい、この総裁日程決まれば、意思表示するって言ってたでしょ、
はい、
でその時、ね、まず仕掛けたのが、うん、例の党改革で、
はい、
任期1年で3年までと、
幹事長も含めて、
つまり、
はい、
8月22日の横浜市長選で、
はい、
菅総理の地元でね、惨敗するわけです、
うんうんうんうん、
でそのショックが冷めやらぬ時に、はい、その問題は何かというと、菅さんと二階さん、うん、こういうのではもうダメだと、
うん、
まあ、コロナで厳しい中で、みんな不満が溜まってた。でそこで仕掛けていったのに対して、
はい、
菅さんがですよ、その8月31の夜、
うん、
総裁選ぶっ飛ばして9月中旬に解散総選挙でっていう情報がネットでも流れてたんです、
はい、
あの時安倍前総理たちがもう電話でそれダメだと、そんなことやったら自民党惨敗するっていうんで、この解散もできなくなった。じゃあ次は、週明けの9月6日に党人事を変えると、
はいはい、
それで河野さんとか小泉さんみたいな人気者を使ってって思ったら、その、はい、その当事者たちも人事を受けないという形で、実はそのだから解散もできない、
はい、
総裁選を飛ばしてもできない、
うん、
で人事もできないと、うん、いうことで突然退陣表明という、というつまり菅さんを前提に野党は勝てると思ってたし、はい、で菅さんもなんとなくね、自分はいけるんだって強気の人だから思ってたっていうのは、あの時の前回ここでお話した前提、
うん、
だけどそれはやっぱりコロナ対策と一緒で、
はい、
自分の都合のいいようなうん状況判断っていうのがやっぱり間違ってて、
はい、
結局は現職の総理大臣が総裁選に出れないという状況になったということなんですね、
はい、
でどこをさらに間違えたかっていうと、
はい、
菅さんは強気の人だから、で、あの時ね、最初は自分をずっと支持するって言ってた安倍前総理、麻生副総理が黙っちゃったでしょ、
うんうん、
黙っちゃったっていうのが、
はい、
ここがミソで、つまりダメだとは言わないんだけど、黙ってるっていうことに対してなぜ自分の指示を言ってくれないんだと、
うん、
ある種の意趣返し的な感じでね、
はい、
7年8ヶ月使えたんですから、
う
んね、でそういう意味で自分のコントロールができると思った河野さんを後継指名して、普通ね、
はい、
総裁選に立てなかった現職の総理がね、後継の名前言っていくなんてありえないんですよ。でもそれを言ったでしょ。さらにはね、
はい、
あの時出るか出ないかって最後まで ちょっとみっともなかった石破さん、
うんうんうんうん、
これはもう二階さんに頭下げなきゃ出れない状態で、もう石破カードっていうのは実はそんなにもうね、うんうん、有効ではなくなってるのに、
あ、
人気投票やると上から 1,2,3 のね、
はい、
2世3世4世ですけどね、はい、それで小泉さん河野さん、石破さん組ませれば一発で決まるだろうっていうのが、あの菅さんが、はい、菅総理が考えた戦略、
決選投票までいかんだろうと、
だけど昨日、まあ、また昨日も BS 番組だったんだけど、
そうで
しょうね、各紙の今日今朝見ても、はい、各メディアの論調大体一致してて、党員票強いと言われたね、
うんうん、
河野さんは大体 47% ぐらいですね。
ああ、 50% までもいかない、
うん、でやっぱり、うん、あの一発目で勝つには、はい、55から60ぐらい、うん、取らないといけない、はい、
うん、
で特にねこの人気者3人を集めたことで、例えば党員名簿もちゃんと持って運動してたかどうか怪しいんですよ。
ほう、
だから人気があるからバラバラにやればいいだろうと、
は
い、
あ、なるほど、
うん、ところが途中でね、はい、例えば河野さんとあんまり折り合い良くないけど、僕が赤坂議員宿舎4人組と言った、菅総理と一番仲いい森山国対委員長、
はい、
この人が和歌山県二階さん出身の全中、はい、全中ですよ、
JA、はい、
ここを小泉さん連れて行ったってニュースが流れたでしょ。
流れましたね、週末に流れましたね、
うん、でそのニュースがね、あれは昔のように職域支部はもう弱くなったんだって言われてたけど、実は職域支部にお願いに行かなきゃいけないほど河野さんが意外と伸びてなかった。それで全中っていうのは農協改革で小泉さんがボロクソにやったところなんだ、はい、
そうですね、
だからある種お詫び案件じゃないけど、うん、それを森山さんが引き連れて行ったって、あの僕は報道を見たときに、
はい、
あ、意外と苦戦してるなと。
うーん、
でそれ人気者に頼った戦略は逆に言うとね、うんうん、自民党内では人気者だからなんかね、あの裏方をやってきた人たちから見るとね、
はい、
やっぱもっと党のためにね、うん、仕事して汗かいてよって不満がもともとあるから、うん、あんまりそっちも伸びなかったっていうことで、岸田さんがまあ2位につけて、高市さんかなり、は
い、追い上げてるけれども、2
位に追い上げてるけど、まあ、安倍さんたちがまあ想定してた2位3位連合という、まあ、安倍さんが前回あの2012年岸田さんに勝ったパターンで行くのかなっていうのが大体え今日の見方で僕の、はいはい、予測です。
なるほど、8時までお付き合いいただきます。今日もよろしくお願いします。
お願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。 AM、FM ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーではニュースだけでなくスポーツの最新情報やエンタメ情報、医師が週替わりで登場、健康や病気の治療法を伺う早起きドクター、さらに黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんです。ぜひ AM、FM ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
飯田浩司の OK コージーアップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
7時台最初のニュースはこちらです。緊急事態宣言の解除、明日28日にも正式決定。30日に期限を迎える新型コロナウイルスの緊急事態宣言の解除について、政府は新規感染者数の指標が大幅に改善しているとして、全面解除に向けた検討を始めています。専門家の意見も踏まえまして、今日にも解除の方針を固め、明日28日には対策本部を開き正式に決定する見通しです。今朝朝日新聞は一面トップで報じておりますが、重点措置を置かずに解除するんじゃないかとこういうことが出てきています。
うん、それはいいんですが、
はい、
去年の夏、去年の冬、うん、で今年の夏、うん、みんながね一杯のビールも取り上げられちゃったわけですよ。
そうなんですよ。
でこれがやっとね、開けてじゃあ飲めるのっていうところがはっきりしない、
うん
ね、
うん、
はっきりしてるのは10月中にワクチン証明とか、
はい、
その、あの陰性証明を使いながら、はい、いくつかの場所で、
うん、
実証実験をやると、
はい、
でプロ野球機構なんかはすごく前出て自分たちで実証実験やると、
うんうんうんうん、
だからそろそろコロナから ウィズコロナで経済活動、生活をなんとか普通に戻す努力をしなきゃいけないんだけど、この首都圏の知事さんたちは、はい、自分が責任を負うのが嫌だからでしょう、国に何でも決めて、どこ行っちゃったんですか、あのステイホームばっかり
声
高に行ってたどっかの都知事さんとか。
あの締め付けるときは結構皆さんいたけだかに言うんだけど、
いたけだかに言ってですよ、みんなからね、国家やね行政が一杯の夕暮れ時の仕事の後の一杯のビールを取り上げたんですよ、この夏も。
いや久しいですね、あれが消えて。本当
ビアガーデンでいっぱい美味しいよなって思うじゃないですか。
生ビール名だって
ね、でそれで店みんな開けられない。で実証実験やるのはいい、だから11月からは本格化するんでしょう、今日だけど、はい、おそらく総理にぶら下がりもあるから、その辺をどうするのかね。もうヨーロッパなんか行くと、はい、そこはちゃんとね動くとか動かしてるんですよ。この辺がねやっぱり、あの自民党の総裁選のやり取り聞いてても、はい、どこが失敗して何がみんな不満なのかをね、肌感覚で感じてるのかなっていうのは思うんですよ。で11月にはね、あの解散総選挙もある、
はい、
でももうちょっとその辺がみんなの生活実感っていうのをもうちょっと捉えてほしいなっていう、そういうちょっと言い過ぎかな。
いやなんかヨーロッパとかこう見てると、やっぱり科学的にここまでだったら大丈夫だって線引きをきちっとこう政府なり専門家もして、でその上でこうどこまで動くっていうのをやってるけど、なんか情緒にこう訴えすぎじゃないですか日本
で。ね、あの特に菅さんは自分の希望的観測で判断してきて、去年先に GoTo キャンペーンやって、
そうでしたね、
ワクチン後追いで夏休みの宿題になったでしょ、
はい、
あれが間違いで、僕一番思うのはあの専門家が最近ね、エアロゾル、これは空気の感染だと言ってて、
はい、
接触とか飛沫では違うんだということをね、発表してるのに、政府からそういうの出てこないですよ。だからだとするとね、今までは分からなかったけどそういうことが分かったから専門家はこう言ってると、はい、それ逆に政府のアドバイザリーボードとか専門家と称する人が、自分らが最初に言っちゃったことを変えたくないから、っていう、そういう指摘もあるんですよ。それはね、こういうパンデミックの時には間違うこともあるんですよ。
そうですね。
したらこれは違ってて、新たに科学的なこう根拠が出てきて、だからこう変えますと、いうことを虚心坦懐にね、もっと謙虚に言って、
はい、
で大胆にどうやってこんな、あのみんな困ってるわけだから生活、
ねえ、経済回んないってことだね。
僕なんかも自宅ばっかりいるから太ってきましたよ。
失
礼しました。
ある、本当本当、ね、そのせいにしちゃいけないのかもしれないですけど、
一時料理の鉄人だって自分で張り切って作ってたけど、本当に飽きちゃいましたよ。
1年半もやらねえ、もう、
だからね、やっぱもっとメリハリつけて、はい、いよいよね、もう出口を探していくとこだから、だけど、冬が深くなればまた第6波もあるんで、はい、まね、あの恐れすぎず、最初の頃言ったじゃないですか、正確に正しく怖がってって、はい、ね、だからその辺はもう1年半過ぎてんだから、もっとね政府も行政のトップもしっかりと具体的にこうやりますということを言ってもらいたい。もうね、安全安心って同じことばっかり繰り返してもね、だからどうするのか、なぜそうなのかということをね、もうちゃんとやってもらいたいですね。
せっかくここまでワクチンも打ってきたんですからね。
そう、みんな一生懸命ね、最近で若い人の間で、
はい、
ワクチンが話題ですから、学生の間で、今頃になってね、
はい、
僕は8月の初め頃、早く学校がやってくれてる間に、
そうですね、
打ってねって言ったら打ってなかった学生がね、
はい、
今頃慌てて、
あ、もういよいよ2学期も、
僕も今日午後から授業ですが、対面授業ですから、
は
い、
あ、
そう、お互いに打ってる方が安心じゃないですか。
安心ですよね、
だからそこはね、だって3回目の話も持てるわけだから。
そうですね、
それから年内にでも、はい、飲み薬の治療薬が出るっていう、これは
そうですね、
グッドニュースですよね。だからそういうふうにどんどん変わっていくんで、その辺ね、
はい、
もっと具体的に大胆にね、トップの人は言ってもらいたいと思います、
はい。この時間取り上げるニュースはこちらです。自民党総裁選、野田聖子幹事長代行インタビュー。あさって29日に投開票が行われる自民党総裁選、昨日は立候補した4人の候補が国民からの質問に答える政策討論会最終日を迎えまして、各候補、憲法改正や少子化対策などについて意見を交わしました。さて今日この時間は候補の一人、野田聖子幹事長代行へのインタビューをお送りいたします。まあ、野田さん最も遅く立候補を表明し、ギリギリ推薦人の数を集めたということも、ね、言われておりますが、 ここまでどういった戦いだったのかというところも含めて、まずはインタビューの模様をお聞きいただきます。さあ、総裁選いよいよ今週水曜投開票となっております。はい、今の手応えいかがでしょうか。
とてもいいです。はい、まあ、私は無派閥で、バックもなく、派閥の支援もなく、そして出馬を決めたのが一番遅く、内々尽くしだったんですけど、
出れると思いましたか、今回は。
今回はですね、自分がまず出ようと思ってなかったんです。
あ、最初そうだったんですか。
私の大親友の浜田さんが、菅総理の、選対の中心になるって聞いてたので、やっぱり友情を重んじて、今回は自分は9月2日までは、もう全く想定してませんでした。
9月2日まで、じゃあ月が改まってから改めて
というか、9月3日に突然、菅さんが出ないとおっしゃったんで、大変なショックで、もう頭の中真っ白になって、そこでまあ切り替えて、であるならば、ずっとこう、どんな苦しい状況でも、出馬を模索していたんだから、今回もしっかり手を挙げようということで、急ピッチでやりました。
でも、もともと何度も出馬を模索されていた時、あるいはその前から、政策面であったりとか、総理になったらこれをやるっていうのは、こう、いろいろな考えはすでにあったわけですよね。
そうですね。初めて記した本が2005年ですから、それ以降、全く変わってません。で、あとやっぱりね、私は保守政治家を名乗ってるんですよ。その理由はやっぱり、国を守るっていうことが保守なんですね。でも実際に国を守るのは人なんですよ。人がいないと国は成り立たないでしょ。で、どんどん人口減少なんですよ。底抜けが激しいんです。いろんな税金や予算を投入しても、もう穴が開いてて、ザバザバ漏れてて、こうエンジンがかからないような状態に日本は なり始めているから、そこをやっぱりちゃんと直したいっていう信念だけでここまで来ました。
でそこでやっぱり子供であったりとか、あるいはそれを育てる、まあ、シングルマザーの方々なども含めて、ね、手当を手厚くやっていくんだってことを常に訴えられてますよね。
そういうことなんです。人あって国家なんですよ。で人にほとんど投資をしてませんから、この国は、自分で頑張れって言われ続けてきて、みんな燃え尽きちゃうんですよ。だからもう自分で頑張らなくて、子供は国の宝だって言ったから、ちゃんとその投資をして、子どもの成長を親だけじゃなくて、親の傍らで私たちが政治が支えていくと、そういうふうにぐらいしないと、この国は壊れちゃう。
これそうやって人が減っていく中で、だったらじゃあ外から人を入れてくればいいじゃないかっていうようなアプローチをする方もいらっしゃいますよね。
私はそれも考えています。共生の、まあ、多様性っていうのが必要で、やっぱりありとあらゆる人がハッピーじゃなきゃいけないっていうのが先進国っていうか、その日本のあるべき道なんだけど、一部の人だけが幸せになっていて、それ以外の、例えば男性以外の女性、大人以外の子供、健常以外の障害者、そしてこう性的指向の LGBTQ、外国人、全部排除されてますよね、これまで。それが中に入ってくれば大きな力になってくると思うんです。
あとその子育てのところにちょっと戻って質問したいんですが、それこそ若い人とかの中には、いやそうは言っても将来のね、不安があって、例えば経済的な不安だとか雇用もどうなるかわからないとかいうところで、いや結婚なんか夢のまた夢ですよと、子供なんてもう全然考えられませんと、だから経済をこうどうしていくっていうのは、これもう本当はそこに直結するような気もするんですが、いかがでしょうか。
私は子ども庁という立派な基地を作って、そこに人物、そして資金を用意して、先行投資の形で近未来、まあ、10年20年先子供を持つことにためらわないような、そして今の子供たちの苦しみを減じていくような、その今までにない子供を真ん中に置いた日本を作りたいんです。そうすれば子供の周辺にいる大人も幸せになれるし、子供を通じてやっぱり新しい未来が見えるし、
私実は野田さんを昔に取材したことがあって、それが2005年のですね、あの選挙の時だったんですよ、はい、あの直接お話ししたことはなかったんですが、
2005年の選挙っていうと
郵政選挙の、
あの選挙ですね、
あの選挙で、であの時に佐藤ゆかりさんが来てっていう、はいはい、もうで柳瀬の商店街をですね、もう一人一人に握手をしながらっていう姿を拝見して、はい、でそこから総裁選にも何度もチャレンジしようとしてって、はい、なんかこう常に逆境に立ち向かっていっているこうイメージがあるんですが、そうさせる原動力みたいなものって何かあったんですか？
いや、たまたまで、誰も逆境に会いたくないんですけれども、やっぱり自分がぶれないと必ず、はい、そういうものにぶつかっていく、逃げなかっただからぶつかったんだと思います。
あ、さあ、最後に、野田さんが描く日本の姿、どういうものがありますか？
多様であること。
多様であること
で、一番弱いと言われている人たちがいつも笑顔でいられること。そして、まあ、可能性は無限大で、
はい、
今日本は一番破滅するであろうと、少子高齢化で、
はい、
と言われて、世界中が注目している中、社会モデルを作ることで、新たな尊敬を勝ち取りたいと、そういう国を目指しています。
野田さん、お忙しい中どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
引き続きいろいろお話を伺わせていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
最後に、
はい、どうぞ。
敗北宣言してませんから。
してませんから
前へ前へと進んでいます。
いろんな議論に石を投じ続けてらっしゃいますもんね。
はい、私はね、自民党のために国会議員になったじゃないんで、はい、やっぱりその党を超えてここに来てる人たちの、はい、お客様相談窓口として生きているので。
わかりました。
ただ自民党が野党になるとその仕事ができなくなるんで、
はい、
そういう感じで頑張ってます。
なるほど。野田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
頑張ってください。ありがとうございました。
ありがとうございます。
野田候補のインタビューの様子を聞きいただきました。瀬野さん、いかがでしたか？
今自民党のために国会議員になったじゃないとおっしゃってたけど、
はい、
結果として、
うんうんうん、
保守の高市さんが女性で出て、
はい、
で自民党の中で一番リベラル的な野田さんが出て、
はい、
女性2人が4人のうち出てるわけですよ、
うんうんうんうん、
でしかもね、政策はね、LGBT とか障害者とか、はい、このマイノリティの問題をずっと言ってる。だからある意味じゃね、
はい、
野党の立憲民主党とそっくりなんですよ。
確かにそうですね、うん、
でその部分を総裁選で言ってるってことは、
ま
もなく選挙がありますが、
総選挙が
自民党のためには相当なって、意外と光の当たらないとこ、
はい、
ご自身がハンディキャップのお子さん育てられてるっていうようなこともあって、
は
い、そこはね、自民党にプラスになってますよ。
うん、
だ野党はこの部分ね、がっかりですよ。
はい、まあ立憲民主党の、ね、幹部あたりも一番近いとしたら野田さんかなっていうこともおっしゃってますもんね。
う
ん、
それともう一点、定期として大きいのはこの人口減の問題をね、
は
い、子供スポットライト当てる、
はい、
正しくて、ただ問題は野田さんが言われる移民の話ですよ。これ僕は外国人 の、 技術研修来るでしょ、
はい、
でそれをめぐる扱いの人権の問題はね、僕もかなり日本は、ね、遅れてると思ってたんです。でそのことを含めると、
はい、
移民の議論はもう逃げられないんだけど、この話が出るとこれ実はね、かなり保守系の人が反発するんですね。でここは社会の構図が変わるんですよ。
そうですね、
はい、だから僕は、まあ、その辺をね、じっくり話さないと、例えば今お眞子さまの結婚問題も含めて、やっぱりね、新しい日本の形をどうするのかっていうのは腰据えて話さなきゃいけない時に来てるんで、特にこの移民問題とか人口減の話をね、
はい、
提起されたのは僕は野田さんが総裁選に参加した意味かなと思って今聞いてました。
それって本当各方面に、それこそ安全保障の話にもつながってくるし、まあね、社会全体のありようの話とか、もういろんなところにこう派生しますもんね。
だから僕去年から言ってますが、コロナっていうのは国の安全保障の話なんですよ。命が守れるかどうかだから、
はい、
そうするとこの移民の話もどういう自分たちの人生設計するかっていうとき、一番大事な土台の話なんです。でもこういう話を先送りしてきたまま、
はい、
もう人口減り始めてる。でもうね、逃げれないとこ来てるんで、もう話してほしいなと思います。
はい、
飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット。 日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
続いて教えてニュースキーワードです。デジタル人民元。中国は24日ビットコインなどの暗号資産について経済の秩序を混乱させ犯罪の温床にもなっているとして関連するサービスを全面的に禁止すると発表しました。中国は来年にも電子通貨のデジタル人民元を正式に発行する見通しで、政府の管理が届かない民間の暗号資産を締め出す狙いがあるとみられます。これを受けてそのいわゆる暗号通貨と呼ばれるようなものが大暴落したなんていうね、一旦値を下げたという話もありましたが、中国やってきますねこういうことをね。
いやこのビットコインはね、いろいろ詐欺とか、いろいろ犯罪の温床になるんで、それはそれで何かの規制が必要だったんだけど、怖いのは、中国はですよ、デジタルはやっぱりものすごく進んでるわけですよ。だから認証制度があるでしょ。
顔とか
だから中国のコンビニ、無人のコンビニ一番先できたじゃないですか。
そうですね。
あれ犯罪もすぐ捕捉できるけど、逆に言うと全部見られてるわけですよ、
プライバシーも何も、
でそれで言うとこの人民元がね、初めてデジタルの通貨として出てくるってことは、今アメリカとね、日本もクワッドなんかで後でやりますが、中国包囲網でしょ。で一方一帯一路で広げてるときにこれをさらに加速するには、今経済はドル基軸じゃないですか。
そうですね。
でこれからデジタルが進んでいくとき、どこが一番先にデジタルの世界の基軸通貨を作るかっていう、これを人民元にする。でその実験をもう2月のね、年明けの北京オリンピックで大々的にやると、だから中国はここまた仕掛けてきてるわけですよ、これに対して、これ先に作っちゃうとそこの経済圏ができちゃうわけ、デジタル化ですから、で日本なんかずっとその部分遅れてるからね、このニュースはすごく重要で、中国がここも抑えてしまうと、非常にまずいことになるということで、あとで出てくるクワッドでいろんなね、サプライチェーンから始まっていろんな話やってるんだけど、問題はこのデジタルの基軸通貨を中国が作り切るとやっぱり強くなっちゃう。これは脅威ですよ。
今は本当に基軸通貨としてドルも原油も何も全部ドルで決済しているというのがある、そこがやっぱりアメリカとしての強みの源泉ですか。
それはそうですよ。ドルが基軸になって、どっちかというと人民元って下駄履かせた状態でずっと来てて、そこで中国はまた情報もオープンになってないっていうところが経済の世界経済の中の全体のリスクであるわけですよ。でその情報公開されない独裁体制の中国が、このデジタルの中の通貨の基軸を自分たちがデジタル人民元で広げていくとね、例えば ASEAN の国なんかがそういうのを乗っていくという形になっていくと、これはこれでものすごいパワーになる。でその辺はやっぱりもっとこう日本の関係者なんかもね、分かってる人はすごくこうまずいよねっていう感じで思ってますよ。ただ経済界なんか見てても、とりあえず中国と商売が早いからってまだ言ってる人がいるけど、それはどうなのかなっていう、やっぱり情報が公開されない、それから本当のマーケットが成立してない、ある意味じゃ国家資本主義でしょ、で政治はあのまま独裁体制、やっぱりそういうところがイニシアアチブを取るっていうのは改めて言いますが危険だと思いますけどね、
いやこのニュースを、スタッフとこう打ち合わせをしててですね、ポロッとスタッフがもう素朴に言ってたのが、これってさ、じゃあいきなり政府の意向で銀行口座のお金全部ゼロみたいなことだってされちゃうってこと、って言ってて、おおっていうね、
いや何でもありになっちゃうんですよ。やっぱりそこが怖いわけで、政府ってのは政府が全部コントロールできる社会ですよ、中国は、でも一般の側が経済を動かしているシステムや、その民間が政府もウォッチしなきゃいけないでしょ。そこはできないんですから。これは結構恐ろしい話ですよ。
で今はそのドルが基軸で、で何かあったらそのドルを使えなくしちゃうぞっていうところで制裁が効くっていう話がありましたが、
そういうことです。
そこが人民元になるかもしれない、
だから今まさに米中が対立する中で、この通貨の話もデジタルの中に出てきたってことは、来るべきものが来てるんですよ。でここがねちょっと日本であんまり今日これ久しぶりにこう聞いたんで、 まあ、取り上げてよかったなと思ってるんだけど、もうちょっとこういう話、デジタル社会がどういうふうになっていくっていうことをもっと我々は興味を持って話さなきゃいけない。
かつてそれこそアジアの通貨危機だったりとか、うん、まあ、もっともっと前のこうジャパンズナンバーワンの時代に、うん、じゃあ円を地域的にこう流通させる通貨にしようなんて構想が言われた時期あったじゃないですか。アメリカが絶対許さなかったっていうのは、
ね、そういうものは許さないわけですよ。軍事とそれからこの基軸の通貨、
はい、
これはやっぱり誰が世界をね、動かす、要するになんていうのか、スタンダードになってるかって話ですから、うん、これ非常に重要な話なんです、
う
ん、
重要だしセンシティブだし、ここでこうやってぶち上げるってことは、うん、アメリカは相当動きますかね。
なんていうのかな、やっぱりみんなが思っているよりも何倍もデジタルの世界ではこの 5G も、はい、中国が前へ出てる、でアメリカはそれ気がついたから、ヨーロッパや日本をインドを入れて、
はい、
包囲しながら中国だけにリードさせないっていうのをね、やっとまあ動き始めたっていうところなんですね。
なるほど。でその日米豪印の話などは、うん、この後スクープアップのゾーンでまた詳しくじっくりとお話しようと思っております、はい、さあ続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。クアッド首脳会合共同声明を発表。日本、アメリカ、オーストラリア、インド4カ国の枠組みクアッドによる初めての対面での首脳会合が24日アメリカワシントンで行われました。発表された共同声明では中国を念頭に自由で開かれたインド太平洋の実現に向け連携していくことで一致、今後も首脳会合を毎年開催するとしております。さあ先ほどデジタル人民元の話のところから、うん、まあ、この米中のぶつかり合いというお話がありました。このクアッドどうご覧になりますか。
今回はね、非常に実務的に中国を包囲するときに何がいるのかというと、
はい、
まあ、5G のインフラ、それからあれですよね、気候変動とか、それからワクチンを供与するとか、
はい、
中国が一帯一路で、もうなんていうの、現玉ぶら下げてみたいなのに、
はい、
やっと対抗する枠組みができて、かなり実務的な合意がいっぱいあった。ただし共同の記者会見したりして、
はい、
あるいは政治的なメッセージを強く出しすぎて、中国を必要以上に刺激するのは避けた。
あ、
だからこの時期に例のファーウェイの創業者のお嬢さん、
はい、
幹部、
副社長のモーバンシューという人、
はいはい、で釈放されたでしょ。
そうですね、
で仕事取引で、
そうですね、
うん、でカナダの中国が拘束してたカナダ人も、はい、釈放された。これカナダも動いたけど、ね、うん、中国と話をするとこはするっていうところで、パイプは切れないようにするということで、ただし、
はい、
中国は拡大路線は止まらないから、さっきのデジタル人民元見ても分かるように、
はい、
囲い込むには具体的に 5G のインフラとか、それから半導体のサプライチェーンとか、
はい、
そういう具体的に中国に全部頼ってたところを自分たちでできるようにする。でそれを実務的に合意できるものを全部発表して、これから実務者協議やるんで、これはね、日本もかなり中心的な役割なんですよ。でそういう意味では非常にこのクアッドのこの会合は大きい、
はい、
本当は辞める総理大臣が行くのじゃなくて、うまく調整して新しい総理に行ってほしかったけど、これ非常に重要です。で軍事についてはもう一つ別のニュースになってる、
はい、
オーストラリアにアメリカ、原子力潜水艦のこの技術供与で、
はい、
フランスと契約を破棄して揉めたでしょ。
そうですね、大揉めに揉めてます、うん、オーカスって枠組みですか。で
もこれはね、決定的に多くて、もともと原子力潜水艦を初めて作ったイギリスなんですかね、戦後。でアメリカがその米英が供与して、
はい、
この南太平洋、中国がどんどん出てくる分をオーストラリアが原子力潜水艦で守るということは、これある種の核の抑止の一翼をオーストラリアが担うということで、軍事的にはもう全然大きな変更なんですよ。だから相当中国はね、参ったって感じは持ってるんですよ。この問題だから軍事の方はこの3カ国でやりながら、っていうのはあんまりその面を出すと、インドはね、 インドで上海協力機構にも入って、
ああ中国やロシアとの枠組みにも入ってますね。
あそこ地図見ると分かりますけど、はい、インドなんかやっぱりね、中国とか、うんうん、ミャンマーとかいろんなところとイランとか、
はい、
こう国境を接しているから、やっぱりみんな国益が違うところあるから、
うん、
あんまりインドを追い込まずに、しかし実務的に、はい、もうとにかくサプライチェーン、半導体、5G インフラ、
うん、
こういうものを、
はい、
ちょっとあまりにも中国性善説でもうそれを任せすぎましたよね。気がついたらみんなやられてたっていう、
はい、
ことで遅ればせながらですが、このクアッドはこれから一番影響力を持つニュースで、一番出てきて覚えておかなきゃいけない言葉がになりますね。
そうするとどちらかというとクアッドは経済安全保障の方の枠組みというふうに見た。
でこれ大事なのはもう一つ最近のニュースで、はい、TPP、
はい、
アメリカ抜きで日本がこれ主導して、これは安倍政権の時の最大の成果と言っていいんですよ、うん、でこれに中国が参加を表明してきた、
手を挙げましたね、
そのレベル来てるかどうか問題だけど、そうすると台湾がこの間また参加表明して、で、ね、で今年 TPP は日本が議長なんですよ。この中国と台湾のハンドリングはものすごい難しい、はい、だから新政権ができて、
はい、
G20 があって、から環境会議もあるよね。
あ、そうですね、 COP26 かな、
26かね、はい、でそれと合わせてこの TPP のハンドリング間違うと、うん、これ大変な問題になるんで、この台湾有事って言われたでしょ、
はい、
この中にまさに TPP のハンドリングどうするかも入ってきた、だから国際政治のこの動きと国内の政策がもう直結してるんですよ。でそれにしてはね、ちょっと総裁選なんかの議論も相場な的でね、
はい、
ちょっと目の前に来てる危機とかもうちょっとどうするっていう戦略をもっとはっきり詰めていかなきゃいけない。でもう野党なんかもう全然そういうドメスティックでしょ、
はい、
逆には昔やってたように野党はね、イギリスがやってるみたいなシャドーキャビネットちゃんと用意して、主要閣僚の名前を出して、自民党に対してこういう政策でやる、対中政策はこうやるっていうようなね、あのそういうことをはっきり出して、そしたらみんなに報道してもらえるんですよ。それ報道しないのがけしからんなんて、大体ね、
はい、
メディア批判を始めたところは危ないです。
おお、なるほど。
でもメディア批判できる自由があるっていうのもまたいいわけで、そこはね、
うん、
だから中国なんかその自由がないわけだから、お互いにね、はい、そういう意味でこのクアッドと、それからあのアメリカが原子核源泉を
、はい、
オーストラリア供与、これはね、はい、あの非常にビッグニュースでした。
だその辺でじゃあ日本はどうかっていうあたり、あの昨日の、まあ、総裁選に絡んだテレビ番組などでも議論になってました、うん、まあ、2対2で割れてましたけれども、高市さんや河野さんは源泉持つのも視野に入れるべきだという話をしてました、うん、この辺はどうですか。
これあのもう憲法の話、9条の話をね、右と左に分かれて進学論争をやってきたけど、もう終止符を打って、
うん、
だってサイバーセキュリティとかそういう技術はなかったんですから。
そうですね、その当時はは
っきり言って、うん、だからどこまでがせあの攻撃で専守防衛かっていうのも、はい、常に世の中っていうのはあの技術革新によって、うん、そのなんていうの、概念が変わってきてるわけ、
はい、
だからそういうもう古典的な右左のイデオロギーのレッテル貼りはやめて、
うん、
もう日本としてどうやって国益を守るのかっていうのは、うん、もう非常に柔軟にかつ具体的に話さなきゃいけない時期にもうとっくに来てるんですよ。でやっぱり日米同盟基軸にしながら、
はい、
このクアッドで協力関係を作り、それからもう一度ね、やっぱり日本の技術開発、
はい、
やっぱり研究費なんかもね、もっとそういうところにどんどん出さないと、今回僕たちはこれだけ感染症に弱くて、
はい、
ワクチンも自分とこで作れないのかと、こういうね、自分たちの医療大国とか先進国とか言ってたらがっかりしたじゃないですか、
はい、
やっぱり必要なところには必要な、ね、
うん、
あの予算を投入するし、やっぱりアメリカやそこにね、誤して日本はやっぱり技術力や研究力でやってきた国だから、
はい、
もう一度そこに投資する、そこに人材を送れるようにしないと、大学見ててもね、本当に大変になってますよ、お金なくて、研究費が、それから学術会議問題で割れたけど、
はい、
もう 民政と軍事はね、今までのように簡単に線引きできないんですよ。そこはね、本当にあのこれは野党の人にも言いたいけど、あのリベラル左派の人に、はい、頭の中もうちょっと入れ替えてもらわないと、世界についていけなくなってます。
クアッド首脳会合の話から、まあ、この国この先どうするというところまでお話しいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでも最新情報を配信中。さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしています。ぜひチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーの夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってみてください。